山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。さて、今週からは山梨大学で開催するオープンキャンパスをピックアップ。今回は8月7日土曜日に実施される生命環境学部のオープンキャンパスについて担当の大貫義次助教に詳しいお話を伺います。大貫先生、よろしくお願いします。
生命工学科の大貫です。よろしくお願いします。
まずは改めて生命環境学部のご紹介をお願いします。
はい、生命環境学部には理系学科である生命工学科、地域食物化学科、環境化学科と文系学科の地域社会システム学科の合計4学科があり、分離融合を特色とする学部です。生命、食、環境、経営に関する実践教育により、生命科学、食物生産、加工、環境エネルギー、地域経済、企業経営、行政に関する広範な知識を統合して、自然との共生可能な豊かな地域社会を実現するための課題を提起、解決できる能力を持った人材を養成します。
はい、理系学科が3学科、そして文系学科が1学科の合計4学科あるということなんですが、今回のオープンキャンパスでそれぞれの学科で行うことも教えていただけますか。
はい、まず、生命工学科は興味ある研究室を自由に見学できる研究室紹介や、世界最多台数の顕微受精装置を有する発生工学研究センターの模擬ツアーを行います。具体的にはセンター内部を動画でご紹介し、実体顕微鏡を使った観察を行う予定です。また研究室の学生が実際の学生生活についてお話しします。
はい、研究室だったり研究センターだったり、こういった学ぶ場を実際に見られると、ね、生徒の皆さんの気分も上がるでしょうね。
そうですね、実際にいろいろなその特別な装置とか、あとは実際の興味のある先生のところに行って、いろんなその先生の研究を直に説明でさせていただけるということで、興味のあるところを皆さんに見ていただけるような、そういうツアーになっています。
では続いては。
はい、続きましては、地域食物学科のオープンキャンパスについて紹介します。地域食物科学科は、学科紹介や大学生によるキャンパスライフの紹介を行います。また初の試みとしてスタンプラリーをしながら研究紹介や付属農場、ワイン科学研究センターの展示を見てもらおうという企画を立てています。ミニ体験コーナーも計画中で、高校生の皆さんに楽しみながら雰囲気を感じてもらえるような内容を考えています。
スタンプラリーということで、はい、ね、ちょっとしたこうゲーム感覚で楽しみながら、ね、見学ができそうだなと思いました。
はい、まだ予定だと思うんですけども、スタンプラリーのスタンプには、アドミッションセンターという大学の機関が、企画している小粒というちょっと面白い、一つの絵をですね、紹介して、たくさんのちっちゃいそのなんていうんですかね、絵みたいなのを、研究ごとに集めているような、そういう広報の機関がありまして、そちらを使うということになっているので、ぜひ楽しみにお待ちください。
スタンプラリー自体も特別なものになっているわけですね。では続いて環境科学科についてご紹介ください。
はい、はい、環境科学科は学科紹介や研究紹介、学生生活の紹介に加えて、大学での生活を教員や学生と個別に話せる個別相談会、さらに教員の研究室を訪問して実際に研究に関わる実験や解析を体験できる研究室ツアーに参加できます。
こう 個別にね相談を受け付けてもらえるっていうのは生徒さんたちにとってはもう疑問とかを直接解消できる場になると思いますし、やはりそういった中であの雰囲気とかも伝わってくるんじゃないかなと思います、
う
ん、
そうですね、あの保護者の方々や、あの受験生の方々は、うん、特に大学の後どう生活してくるかっていうところもすごいあの不安になるところも多いと思いますので、そういうところを、個別で、ご相談できるんじゃないかなと思っております、
うん、大学に通った先の将来のことまで相談ができるっていうことですね、
は
い、
そうですね、
わかりました。そして地域社会システム学科についてもご紹介ください。
はい、地域社会システム学科は、学科紹介や2名の教員による白熱した模擬講義、さらには、在学生によるリアルな、学生生活紹介、キャンパスツアーなどを実施します。パンフレットからは分かりにくい学科の特徴や魅力、学生の日々の生活の様子をご紹介します。
うん、
今年の模擬講義は豪華2本立てで、法学から1つ、地域計画学から1つ実施します。
ああ、模擬講義ということで白熱して
そうですね、
授業をこうね、はい、リアルなこう空間の中で受けられるっていうのは、ああじゃあ学校に行ったらこの先生のもとで私学びたいなっていう一つの目標にもなりそうですよね。
そうですね、あの、うん、ぜひあのすごいあの楽しい先生、あの素敵な先生が多いので、ぜひ模擬講義も楽しみにしていただきたいと思います。
いいですね、今生命環境学部4つのご紹介をしていただきましたけれども、8月7日はどのようなスケジュールで実施されるんでしょうか。
はい、午前午後の2回実施します。午後前の受付は9時15分からで、10時からオープンキャンパスが始まります。午後の受付は12時45分からで、1時半から始まります。どちらの回も同じ内容ですので、参加者のご都合に合わせてご参加いただけます。また午前は生命工学科、午後は地域食物科学科というように別の学科を組み合わせて1日参加することも可能です。
はい、参加したいという生徒の皆さん、事前申し込み必要ですか。
はい、本学ではコロナウイルス感染を防止するために教室に入ることができる人数が限られています。そのため本年度は事前申し込みのみの受付で定員制となっています。当日受付は行いませんので、必ず事前に申し込みをしていただくようお願いいたします。
はい、
また、オープンキャンパスへの参加は各高校のチラシから QR コードを読み込んでいただくほか、山梨大学や生命環境学部のホームページから事前に申し込みが可能です。このホームページのちょっと申し込みの位置がちょっと難しいんですけども、あのホームページに行くとウェブオープンキャンパスのバナーがすごく大きく出ているんですが、対面はそこではなくて、受験生の方へという上のメニューの方に行っていただくと、対面申し込みの、あの申し込みの、ページが分かると思いますので、気をつけてください。
はい、
すでに申し込みは始まっていて、申し込み期限は8月1日の18時までとなっています。各学科の定員は地域社会システム学科は、午前午後ともに各60名、その他の学科は午前午後ともに各50名となっています。参加学生1人につき大変申し訳ありませんが、保護者や同伴の方は1名までとさせていただいております。例年よりも少ない定員となっております。すでにですね、定員の半分以上お申し込みいただいた学科もありまして、お早めのお申し込みをお願いいたします。交通手段ですが、大学内に駐車場はございません。暑い中ではございますが、乗用車のでのご来学はご遠慮いただき、公共交通機関のご利用をお願いいたします。甲府駅から甲府キャンパスまでのシャトルバスをご用意しておりますので、ぜひご利用ください。
はい、必ず事前の申し込みをしてということになりますが、こちらは8月の1日の18時までということですね。
はい、
では最後になりますが、番組をお聞きの生徒さんや親御さんにメッセージをお願いできますか。
はい、本学では感染防止を徹底し、オープンキャンパスで皆さんに会えるのを楽しみにしています。ご参加される方には大変暑い中の でお越しいただくということになりますが、大変申し訳ありませんがマスクの着用をしてお越しください。受付では検温、オープンキャンパス期間中には、換気の方を行います。また大変暑い時期ですので熱中症対策をお願いします。受付ではお飲み物をご用意しております。例年多くの方が高校等の制服でご参加されるということがありますけれども、制服である必要はありません、はい、着慣れている涼しい服装でお越しください。またオープンキャンパス当日は学食と売店がお休みになりますのでご注意ください。ご存知の通り大学もコロナウイルスの影響を受けております。しかし、映像や写真だけでなく実際に大学に来ていただき大学の雰囲気、実際の講義、研究等を体験いただくことが 本学部を理解していただく上で最も大切だと感じております、うん、ご参加できる人数には限りがありますがぜひオープンキャンパスにご参加ください。
はい、コロナ対策そして熱中症対策をしっかりとして、はい、そしてオープンキャンパスに参加をして将来未来について考えてほしいですね。
そうですね、ぜひお待ちしています。
はい、小貫先生今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。オープンキャンパスで皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。